おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、地域密着型特別養護老人ホーム鶴の間取り施設長の福士千恵子さんと、社会福祉法人鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは地域密着型特別養護老人ホーム鶴の間取り施設長の福士千恵子さんと、社会福祉法人鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子さんです。福士さん、渋谷さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、鶴田町の、社会福祉協議会さんですね、の活動についていろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずお二人に自己紹介といいますか、お声を頂戴したいと思います。まず福士さんからお願いいたします。
はい、地域密着型特別養護老人ホーム鶴の間取りの施設長の福士千恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。今日はお二人においでいただいてるんですが、まずその社会福祉協議会っていうものがどういうものなのかって、すみません失礼なんですけど、勉強不足なもんですから、まず福祉さん教えていただいてもいいですか。
はい、社会福祉協議会は国、都道府県、市区町村単位で設置されている民間の組織です。住み慣れた町で安心して暮らすことができるということの実現に向けまして、住民の皆様からの開票をもとに福祉のサービス、から相談、ボランティア、住民活動を支援しています。
その社会福祉協議会なんですが、じゃあ鶴田町のその社会福祉協議会ということになると、その活動ですとか、施設などについて今度渋谷さん教えていただいてもいいですか。
はい、鶴田町社協は、昭和31年に任意社協として結成されました。昭和43年2月21日に社会福祉法人に認可され、今年の2月21日で50周年を迎えることができました。
50周年、はい、
活動内容といたしましては、事業を3拠点で行っております。核融館と核桃館、鶴の間取りの3拠点で事業を行っております。
核融館っていうのが鶴に遊ぶに館と書いて、それから核桃館っていうのが鶴に東に館と書いて鶴田町だけに、核桃館、核融館、そして鶴の間取りの3拠点ということですね。はい、それぞれどんなことされてるんですか。
はい、核融館ではデイサービス、ヘルパーステーション事業が行われております。あとはシルバー人材センターなどがあり、他に町から委託をされております地域包括支援センターが配置されております。
核桃館はどんなことされてるんですか。
はい、核桃館はデイサービスと障害者の就労継続支援事業、核家塾というのを行っております。
核家塾は今度鶴の花の塾なわけですね。はい、
徹底して鶴に、
そうですよね。はい、あと、それそして今日、鶴の間取りというところは改めてご紹介ください。
鶴の間取りは、地域密着型 特別養護老人ホームになります。ここには、訪問看護の事業も行っております。
はい、そうなんですね。その3拠点で、鶴田町の社会福祉協議会さんは、こう活動、拠点を持って活動されているということですね。今年50周年ということですね。ありがとうございます。まあ、なかなか分かってるようで分かってないことかなと思うんですけど先生今日ね、
そうですね、はい、あの鶴田町さん、まあ、社会福祉協議会自体はね、地域 の、 あの包括ケアっていうのを進めるでも非常に収穫になる重要な組織なんですけど、はい、青森県内でも非常に歴史があって、あの活発に活動されている協議会さんの一つだというふうに私も認識してて、核当館と津の窓井と核遊館か、こう3つの施設をこう一体的になんか機能分担しやられてるというところもなかなかユニークですし、まあ、今日はぜひ皆さんからいろいろお話をお聞かせいただいて、はい、私も勉強したいと思います。よろしくお願いします。
はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に地域密着型特別養護老人ホーム鶴の窓井施設長の福士千恵子さんと、社会福祉法人鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子さんにお話を伺っています。先ほどちょっとお話しされてたんですけれども、鶴田町社会福祉協議会さんが、老人ホームを経営されているということで、そこについてぜひあの福祉さんご紹介ください。
はい、地域密着型特別養護老人ホーム鶴の窓井を経営しています。
はい、
原則住所地が鶴田町で、要介護認定要介護3以上の方が、
はい、
29名が入居できます。でそれに併設しまして、障害をお持ちの方を含め10名の方が利用できます短期入所サービスを行っています。
はい、
このサービスには近隣の市や町からご利用いただいておりまして、あの家族様の介護負担が軽減できるように、から在宅での介護を支援しています。
なるほど。まあ、その老人ホーム鶴の窓井さんでは、はい、個人の人お一人お一人それぞれ様々だと思うんですけれども、はい、そういったその個々に合わせたこうサービスっていったものについて福祉さんの引き続き教えてくださっていただいてもいいですか。
はい、
はい、
当施設はユニットケアに取り組んでいます。
ユニットケア、
はい、はい、自宅での生活に近い生活リズムと、あのその人の個性を尊重して、
はい、
個別ケアに今努めております。とできるだけご自宅に近い環境ということで、当庁はその農村世帯が多いので、施設ではそれぞれのユニットで職員が畑作りに取り組んでいまして、入居者様から野菜の作り方をアドバイスしていただいたりしながら、あの収穫の時期には入居者様と職員が共に楽しんでいます。でまたその人らしい人生を全うして、安らかな最後を迎えることができるように、
はい、
入居者様と家族様の思いを受け止めて、看取りの介護の支援も行っています。
なるほどね。
何かなんかこう入居者さんから教えてもらってっていう風なお言葉もあって素敵だなと思ったんですけど、先生いかがでしたか。
あの今ね、あの福士さんの言葉の中に、あの最後まで自分らしく暮らせるようにっていう言葉があったんですけど、これすごく大事なことで、やっぱあの在宅でちゃんとこう自分らしくやっぱ暮らせるようにして介護をしていただくっていうことがすごく重要で、あの最近もね、あの100歳まで生きている方たちの暮らしぶりっていうのをちょっと調査した報告があって、はい、その中でやはりやっぱ自宅でやっぱそういうふうに暮らしてる方ほどやっぱり元気で長生きされてるんですね。まあ、そういう意味でもやっぱそういうのをあのそのうちだけだとやっぱなかなか難しい面もありますから、それをちゃんとサポートする機能があるっていうことはすごく大事なことだなというふうに思いますね。
そうですね。鶴田町 の、 その社会福祉協議会さんとして、あの何かこう大切に思ってとか重要視して取り組んでおられることってというのはあるんですか。
はい、当会では子どもから高齢者まで全ての世代にわたり社会福祉推進に取り組んでいます。またあの健康寿命という指標が注目されていますが、
はい、
当会では介護予防事業にも力を入れています。
そうなんですね。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に地域密着型特別養護老人ホーム鶴の窓井施設長の福士千恵子さんと、 社会福祉法人鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子さんにお話を伺っています。先ほど鶴田町の社会福祉協議会では介護予防事業に力を入れているとお話があったんですが、渋谷さんぜひ詳しくお聞かせください。
はい、人とつながる、笑顔あふれる、毎日を楽しく過ごしたいならさあ核融館へをテーマに介護予防事業を行っております。メニューとしては、はい、ヨーガ、笑いヨガ、ココリラ体操の3つを合わせてココリラクラブといい、体操と呼吸法、笑いを取り入れリラックスし心と体の健康を目指して行っております。
ココリラって何ですか？
心とリラックスを合わせてココリラクラブと名付けました。
なるほどなるほどなるほど。その他にもまだいろいろとなさってることはあるんですか？
はい、五人間クラブ、トランプですね、
はい、
あとカラオケクラブとほっこりサロン、
はい、
ノルディックウォークなどを行っており、健康づくり、生きがいづくり、また仲間づくりを通して交流や集いの場ともなっております。他に10月から2月までの間、脳の活性化を促し、読み書きや簡単な計算等をしながら脳トレも行っております。それには、それぞれにサポーターと呼ばれる有償ボランティアさんが20名ほどいて、これもまたここの仲間づくり、生きがいづくりの一役を担っております。
私介護予防事業の取り組みはってお聞きしてみたら、なんか楽しそうなことばっかりがずらずらって並んだんですけど、なんかうち の, そのスタッフが取材でお邪魔した時に、参加されてる皆さんのご様子がね、とっても生き生きしていて、一番びっくりしたのは皆さんがこうよそ行きの格好をして集ってらっしゃったっていうことだったんですけど、そうなんですか？
はい、そうですね。化粧もバッチリで、
あ、バッチリ、
イヤリングなんかもし、真っ赤なシューズを履いてきたり、スカートを履いてきたり、男性であればきちんとブレザーを着てきたりという方がいらっしゃいます。
それは誰がそうしてっていうわけでもなく、自分からそんな風に。
そうです。
そうなんですか。
はい、他に、やっぱりうちにいる時は話し相手もなくて一人で食事をしている方が、この介護予防事業に参加することで仲間ができて、ワイワイとおしゃべりして、でまた温泉に入り健康体操に参加しております。
温泉もあるんですか？
そうです。
温
泉は町でやってる温泉なんですが、
核融館の中にあるということなんですね。
はい、
そこにこういらっしゃる時に皆さんなかなかこう交通手段っていうか、厳しいものもあるのかなって思ったりするんですけど、そういったところは大丈夫なんですか？
はい、そういう方がいらっしゃいましたので、昨年11月から無料送迎車を、スマイル号というんですが、
名前がいいですね。
はい、運行させております。これはやはり核融館に来るための手段がない高齢者の方が登録して予約して乗車しております。でこのスマイル号に関しましては、町内のスーパーにも送迎しておりますので、みんなどこでも買い物難民っていうのが、それが課題になっておりますので、その移動としても活用されております。
ご利用なさってる方の大体人数とかってどれぐらいなんですか？
現在の登録者は、65歳以上で170名ほどいらっしゃいます。
その方たちがこう、いろいろご自分のこう、それぞれ好きなプログラムにご参加されるっていうような感じなんですか？
はい、そうです。
なんか日々誰か彼かがいてにぎわっているみたいな。
はい、そうです。毎日各床に来れば何かをやってるという、ことで、私たちもいろいろなメニューを考えております。
冬場夏場通して大体1日どれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
そうですね、特に冬場に関しては20名程度、雪が溶けて自分で歩いてくるとか、自分で車を運転してくるとかっていう方もいらっしゃいますので、平均して13名から16名の方が利用されております。
なるほど。
あのこう利用者さん の、うんうん、あの反応とか声とかあればぜひ教えていただいてもいいですか。
はい、まず一番困ってたのが、
うん、
やはり買い物だったり、どっかに行きたいんだけれどもやっぱり自分では行く手段がないっていうことでは随分助かってるという声が私たちの励みにもなっております。
あ、そうなんですね。まあ、なんか楽しそうで素敵ですが、あのいろいろお話を伺っているうちにこうあっという間にお時間になってしまったのですが、最後にあのお二人から一言ずつこうリスナーの方へ、まあ、メッセージなどお願いしたいと思います。じゃあ福士さんから、はい、お願いします。
はい、私たちはこれからも高齢者様それぞれのお体の状態と気持ちに寄り添い、その方の生活リズムを大切にしたケアを心がけていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。渋谷さんお願いします。
はい、今まで東海が築き上げてきたやはり地域とのつながりを絶やすことなく、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる支援地域づくりを目指していきたいと思います。
はい、なんか素敵なキーワードがいろいろあったと思うんですが、うん、ですね、先生いかがでしたか。
あの今日は本当にいろんなことを勉強させていただきましたけど、特に前半の方ではあのやはり社協さんが中心になりながら、あの子どもから、ね、お年寄りまであらゆる世代に対して、うん、はい、一体的にいろんなサービス提供しているっていうのがまずすごく素晴らしいなと思いましたし、うん、
はい、
後半 の介護予防ってね、今非常にこう長生きが進んでくる中で非常にやっぱ重要でして、なおかつこういうカラオケとかいろんなメニューを用意して、なおかつ感心したのはこの無料バスっていう、これね結構重要なやっぱインフラで、なかなか参加した意思があってもなかなかそこ行けないっていうのが結構問題になってますから、そういうのまでよやってあのみんながやっぱこうコミュニケーション取れる環境、私は何度かこの番組でも申し上げましたけど、こういうコミュニティでこうコミュニケーション取っている人たちほど認知症にもなりにくいっていうね、報告もあったりするんで、こういう活動ですね、ぜひ他のお手本にもなるように、うんうん、もう鶴の町にふさわしいように元気で長生きする町を、ね、ぜひ皆さんで目指していただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。
今日は地域密着型特別養護老人ホーム鶴の窓井施設長の福士千恵子さんと、社会福祉法人鶴田町社会福祉協議会地域福祉課課長の渋谷優子さんにお話を伺いました。福士さん、渋谷さん、そして村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。